2ページから5ページ特集防災減災2024特集1防災減災2024ハッシュタグ自らの身は自ら守る。岡谷市では災害に備え自助自らという字に助ける互助互いという字に助ける共助共にという字に助ける、公助、公という字に助ける、を基本とした取り組みをしていますが、突発的に発生する激甚な災害に対しては、住民の皆さんが自らの身は自ら守る意識を持って、自らの判断で避難行動をし、行政はそれを全力で支援するという防災意識の高い社会を作ることが必要です。このために市民、事業者及び市で連携協力し、地域の防災力、減災力の強化に取り組んでいきましょう。矢印があり、市民の皆さんへお願いと囲まれています。ご近所同士の助け合いや地域の支え合いを大切にしましょう。大切な命を守るために災害に関心を持ちましょう。市も全力で皆さんをサポートします。防災・減災について4項目あります。1、自分の住む場所の災害リスクを知る。岡谷市防災ガイドに掲載されている防災ガイド・ハザードマップには、災害の危険がある場所とその危険度が示されています。次の項目を事前に確認しましょう。自らの身は自ら守る。4つあります。1、自宅の立地、土砂災害警戒区域、浸水想定区域など、周辺の崖や土手。2、自宅周辺の危険箇所、川、橋、塀、側溝など障害物や危険物。3、自宅の構造、自宅内の安全な場所。4、複数の避難経路、迂回路など複数の経路。岡谷市防災ガイドを活用しよう。ハザードマップで事前に確認と吹き出しがあり、防災マップ A、地震建物被害マップ A、洪水土砂災害マップ A が紹介されています。なお、岡谷市防災ガイドは危機管理室各支所の窓口にて配布。ダウンロードはこちらからと QR コードがあります。さらに、ウェブと吹き出しがあり、暮らしマップ岡谷、スマホやパソコンなどウェブ上でも同じ内容を確認できます。こちらからと QR コードがあります。2、最新の情報で身を守る。普段から防災気象情報に気をつけ、早めに行動することが大切です。受け取る情報と自分で見に行く情報が紹介されています。受け取る情報、避難情報、地震情報、防災気象情報などが受け取れます。市からの LINE、メール発信は、スマホなどに登録すると重要な情報が届きます。防災行政無線情報。岡谷市 LINE。スマホやパソコンなどで取得。岡谷市 LINE 公式アカウント。友達登録方法。矢印の先に友達登録 QR コードがあります。QR コードを読み込み、追加ボタンを押して登録。メール発信、@岡谷。スマホやパソコンなどで取得。メール発信、@岡谷。メール発信登録方法。矢印の先に、メール登録。QR コードがあります。登録方法は2つあります。1、QR コードからサイトに接続後登録。2、t-okaya@ sg-m.jp にカラメールを送信。返信されたメールに従い登録。LINE とメール発信登録者数17,085人。令和6年3月31日現在。可能な方は必ず登録をお願いします。と吹き出しがあります。防災ラジオ、防災行政無線を受信して放送します。市役所、各支所で1000円で販売。なお、将来デジタル化された場合、防災行政無線の受信ができなくなります。自分で見に行く情報、4つあります。1、気象庁ホームページ、キキクルなどの情報。2、岡谷市ホームページ、災害時の緊急情報。3、雨量情報、市内10カ所の雨量情報。4、シルキーチャンネル、YouTube ライブ。シルキーチャンネルは LCV でも視聴可能。災害時には災害情報を随時発信。キキクル岡谷市ホームページ、岡谷市雨量情報、シルキーチャンネル、YouTube ライブ、それぞれの QR コードがあります。3、もしもに備える。災害発生時、すぐに支援物質が届くとは限りません。災害発生から3日間、72時間は人命救助が最優先になります。初めの3日間、72時間を自力で乗り越えられるよう準備しましょう。推奨は1週間。持ち出し品リスト、最低限準備しておきましょう。出典、岡谷市防災ガイド。10項目あり、それぞれの品目の前にチェック用の四角いマスが書いてあります。1、命を守るための3品目。懐中電灯、ホイッスル、靴、スリッパ。2、防災用品、ヘルメット、防災頭巾、持ち出し用リュック、携帯電話、充電器、軍手、手袋、携帯ラジオ、予備の電池。3、保存水、非常食、保存水、非常食。4、衛生用品、携帯トイレ、ティッシュペーパー。5、着替え、防寒着。レインコート、上着、防寒着。下着、靴下。6、救急用品、常備薬、絆創膏、包帯、傷薬。お薬手帳。7、貴重品、現金、紙幣、硬貨。印鑑、預金通帳、証券類。マイナンバーカード、身分証明書、コピーか。健康保険証、免許証、障害者手帳。8、お年寄りがいる場合、介護用品、流動食。9、女性用品、生理用品、化粧品、膝掛け、手鏡。10、乳幼児がいる場合、粉ミルク、離乳食、哺乳瓶、携帯夜間、燃料、紙おむつ、お尻拭き、抱っこ紐、防寒用品、母子手帳。4、避難する。事前に警戒レベルを確認し、避難情報が発令されたら、速やかに行動しましょう。警戒レベルに関わらず、自分で危ないと思ったら、次の4つの避難行動を参考に、親戚の家や知人宅などへ避難することも大切です。自らの身は自ら守りましょう。警戒レベルが5段階で低い方から白、黄色、赤、紫、黒に色分けして表にしてあります。警戒レベルの低い方から読み上げます。警戒レベル1、避難情報等、 今後気象状況悪化の恐れ、早期注意情報、気象庁、取るべき行動、災害への心構えを高める。警戒レベル2、避難情報等、気象状況悪化、大雨洪水高潮注意報、気象庁、取るべき行動、自らの避難行動を確認。警戒レベル3、避難情報等、災害の恐れあり、高齢者等避難。警戒レベル3は、高齢者等以外の人も避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。取るべき行動、危険な場所から高齢者等は避難。警戒レベル4、避難情報等、災害の恐れ高い、避難指示、取るべき行動、危険な場所から全員避難。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル5、避難情報等、災害発生または切迫、緊急安全確保。市町村が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。取るべき行動、命の危険、直ちに安全確保。4つの避難行動、避難所だけが避難じゃないと吹き出しがあります。1、行政が指定した避難所への避難。防災ガイドで避難所の場所を確認しておきましょう。2、安全な親戚・知人宅への避難。普段から災害時に避難することを相談しておきましょう。3、安全なホテル・旅館への避難。通常の宿泊料が必要です。事前に予約・確認しましょう。4. 屋内安全確保、垂直避難など、大雨で足元が悪いなど、避難することがかえって危険な場合、壊れにくい建物の高い階、斜面の反対側に避難しましょう。自宅から動けない場合は、斜面から離れた部屋など、より安全な場所へ避難しましょう。登録しよう。避難行動要支援者登録制度。防災情報に気づけるか心配。一人では避難できない。親族の緊急連絡先を知らせておきたいなど、避難行動に不安のある場合は、避難行動名簿に登録しておくことで、災害時に支援を受けやすくなります。活用方法が紹介されています。防災訓練などで活用し、有事に備えます。地域で日頃から見守りや声掛けを行います。災害時の安否確認や救助活動がスムーズに行います。個別の避難計画を作成しておくと、より安心です。避難行動要支援者。寝たきりや車椅子に座った高齢者のイラストがあります。支援者、ヘルメットをかぶったり、拡声器を持った3人の若者のイラストがあります。問い合わせ、社会福祉課、内線1251。活用しよう、災害対策に関する補助制度。3件あります。1、住宅の耐震性を知りたい。専門の診断士が無料耐震診断を行います。対象、次のすべてに該当する住宅。昭和56年5月31日以前に工事着手した住宅。一戸建ての住宅、店舗などの併用住宅を含む。在来工房の木造住宅、賃貸、長屋、共同住宅は除く。 増改築をしている場合は他に要件あり。2、住宅の耐震改修を考えている。耐震診断の結果、崩壊の可能性があると診断された住宅を耐震改修、または現地建て替えする場合、その費用の一部を補助します。耐震改修補助額、対象工事費の8割、限度額100万円。長野県では市町村の耐震改修の補助金に上乗せで補助を行います。最大50万円。現地建て替え工事補助額、除却費の5割、限度額83万8千円。3、土砂災害特別警戒区域内から、岡谷市立地適正化計画の居住誘導区域内に住宅を移転する場合、その費用の一部を補助します。なお、各種補助制度を受けたい人は、工事契約前にご相談ください。詳しくはこちらからと QR コードがあります。問い合わせ、都市計画課、内線1374。防災訓練、土砂災害防災訓練を実施します。6月は土砂災害防止月間です。土砂災害はいつどこで発生するかわからず、一度発生すると大きな災害につながります。これに備え、大雨による土砂災害を想定した情報伝達訓練と避難訓練を実施します。日時、6月16日日曜日、午前7時30分から10時予定。訓練対象地区、駒沢区、会場、駒沢公民館ほか、訓練参加機関など、駒沢区、岡谷市消防団、第9分団、岡谷警察署、諏訪広域消防本部、岡谷市など、訓練内容、災害対策本部設置訓練、避難誘導訓練、避難所の開設運営、土のう作成、土のう積み訓練など。なお、当日午前8時15分から、防災行政無線、防災ラジオ、防災メールを含むの放送があります。行政の力、コラム、能登半島地震発生から5ヶ月、被災地の一日も早い復旧復興を願い、岡谷市では職員を被災地に派遣しています。派遣人数延べ31名、派遣日数延べ100日を通し、避難所支援、給水活動、廃棄物処理等の業務に当たりました。また本年度は石川県羽咋市に中長期にわたり職員を派遣し、公費解体や災害認定などの復旧・復興支援に従事しています。被災地への派遣で得た経験を、岡谷市の防災力の強化につなげてまいります。上下水道施設整備の必要性、水道課統括主管、太田智則。能登半島地震の起こった翌日の1月2日に、日本水道協会長野県支部の要請により、被害を受けた市町村に給水支援を行うため、給水車2台と職員4名が派遣されました。岡谷市は、宝達清水町において断水となっている地域住民の方へ給水活動を行いました。活動中は、給水車の岡谷市という文字を見て、わざわざ長野県からと大変感謝されました。飲み水はもちろんのこと、トイレもバケツの水を流して使用するなど、水のない生活の不便さを痛感し、岡谷市においても今後の上下水道施設整備の必要性をより感じました。岡谷市から派遣された職員が白いポリタンクに水を入れている写真があります。 チーム長野の一員として、企画課、主幹、田中達夫。1月31日から2月5日までの6日間、輪島市立輪島高等学校に開設されている避難所運営を行うため、チーム長野の一員として職員2名が派遣されました。各種関連団体との調整や炊き出しの配膳、避難されている方へのサポートなど、円滑な避難所運営に携わりました。避難所では避難されている方をはじめ、近隣の避難所から来られる方を支援するため、ボランティアの方や、警察、病院、学校関係者、自衛隊、自治体、職員など、多くの方が出入りしており、避難所運営に支障がないよう対応しました。オレンジ色の防災用ジャケット、ベストなどを着用した4名の支援者が、相談している写真があります。問い合わせ危機管理室内線1591。
6ページから7ページ、特集、川岸学園構想ってどんなもの？特集2、川岸学園構想ってどんなもの？岡谷市の教育に関する大きなプロジェクトとして、たびたび話題に上る川岸学園構想とはどんなものでしょう。どうして川岸なの？認定、子ども園は聞いたことがあるけれど、保育園はどう関わるの？など、市民の皆さんの疑問を解消できるよう、2ヶ月にわたり特集していきます。川岸学園構想とは、少子化が進む社会に適応した魅力と活力ある学校づくりを推進するため、川岸小学校の施設改修に合わせ、小学校校舎と隣接する岡谷西部中学校の校舎とを接続し、小中一貫教育を行う義務教育学校への移行を図ります。それと同時に、周辺の4つの公立保育園を統合した幼保連携型認定子ども園を校地内に併設し、異年齢の子どもたちが切れ目なくつながる新たな学び屋を目指す構想です。川岸学園構想による施設整備イメージの写真の説明をします。航空写真があり、右端に岡谷市立岡谷西部中学校とその左に現在の青中グランド、その左に岡谷市立川岸小学校が配置されています。青中グランドには小中学校間に接続施設を整備とあります。また、川岸小学校には施設改修と括弧書きがあります。さらに、小学校の左に現在の小学校のグランドがありますが、その場所に私立認定子ども園を新設とあります。私立認定子ども園とは、現存の次に紹介する4つの保育園を統合したものです。1、成田保育園。2、川岸保育園。3、鶴峰保育園。4、夏明け保育園。なお、3の鶴峰保育園と4の夏明け保育園は現在休園中です。次に、川岸学園構想が目指す環境を紹介します。現在、独立施設として、0歳から年長の保育園が、4つが小学校に向き矢印、小学校1年から6年が中学校に向き矢印、中学は1年から3年です。それを整備後、園校併設にすると、0歳から年長の認定子ども園が、義務教育学校につながり、これが両矢印により、小学校1年から中学3年までにつながります。今まで分かれていた小学校と中学校が両矢印でつながります。川岸学園構想策定までの経過。 人口減少社会と本格的な少子化の到来、2020年から見て25年後の2045年には現在の子どもたち0歳から14歳の人口が約 40% 減少する見込み。なお、これは国立社会保障人口問題研究所の将来推計人口の資料によります。保育園の現状は、1、保育施設の老朽化対策。施設の老朽化が著しく、施設の利用や運営状況などの視点から、次回の整備対象地区は、川岸地区、西部地区とし、保育園の集約化による再編が望ましいと判断。2、整備園の集約場所は、川岸小学校の校地内。整備する園では、幼児教育の充実や、小学校への円滑な接続など、新たな付加価値を提供するため、整備園は川岸小学校の校地内に併設。3、市内初の公立幼保連携型認定子ども園を整備。保護者の多様な就労形態への対応や、幼児期から義務教育期への一貫した学びの連続性の確保と円滑な接続を図るため、公立の幼保連携型認定子ども園を設置。小学校、中学校、1、学校施設の老朽化対策。市内、小中学校の多くが築後40年が経過し、施設改修には多額の費用がかかる。今後は学校施設の長寿命化を基本とする改修を推進し、少子化を見据えた校舎の適正規模による整備が必要。改修費が単年度で大きくならないよう、過去の改修履歴や劣化度等から優先順位を決定。2、次期改修校を川岸小学校に決定。築年数や劣化度調査の結果を踏まえ、次の改修校を川岸小学校に決定。3、小中一貫校義務教育学校への移行。川岸地区は市内で唯一小中学校が併設しているため、校舎間をつなぎ、小中一貫した教育を行う義務教育学校への移行を目指す。幼保・小中がつながる新たな学び屋の創出。川岸学園構想。4つの基本方針。1、未来へとつなぐ魅力と優しさある学校施設の整備。2、学校間をつなぐ小中一貫教育、義務教育学校への移行。3、幼児期からのつながりある学び屋の創出。4、地域に支えられ、地域とつながる新コミュニティスクールの導入。岡谷市では、幼保・小中の接続期の交流、連携を大切にしています。今までの取り組みを基盤に、さらにこれを充実させるために、各施設をつなぎ、異年齢の子どもたちが同じ空間で過ごせる新たな環境を整えます。義務教育学校認定子ども園については、次号7月号にて詳しくお伝えします。問い合わせ、川岸学園整備室、内線1234